Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2506回4月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この春から新入生新社会人になった皆さん、春からポッドキャストを聞いてみようと思い立ったあなた、この番組ぜひ登録フォローしてこれからも聞き続けてください。今週のオープニングテーマは社会人になって最初に挨拶した人です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最初に配属になった職場の上司に真っ先に挨拶しに行ったのをよく覚えています。今はもう定年されて悠々自適に暮らしているんじゃないかと思うんですけれども、もしかしたらこのポッドキャスト聞いてるかもしれませんね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。試験に合格して就職した司法書士事務所の代表者が社会人になって最初に挨拶した人かもしれません。この方はすでに他界されているんですが、司法書士を辞めるまでの5年半ほど大変お世話になりました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。最初の配属先に行った時は直属の上司と、あと事務作業をしてくれる書記さんと会話をしたと思います。まだまだ緊張しまくっていた三浦です。
ギガ人にあった記事です。 MacBook Air を使うと口の中に奇妙な味がするという謎現象が報告されるという記事がありました。マックルーマーズのフォーラムに M3 チップの13インチ MacBook Air を使っていると口の中に金属的な味がするという報告が投稿され、投稿したユーザーによると他のマシンを使っている際は味は感じないということでした。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
火曜日の配信でも言ってましたんで、初めて聞いていただいている方のために、私は昔マクとかアップル製品修理する会社で働いてた、マグネットというユーザー会を一応させていただいてるっていうのがあって、こういうポッドキャストをやってます、
うん、
三浦さんはどういう、
ハルサスベリーさんと同じタイミングで参加させていただいているものですけども、
は
い、
2019年の11月からですね。
はい。私もリスナーという立場で聞かせていただいた立場なんですけど、ある時コメンテーター募集というのが出まして、はい、あ、ちょっと面白そうだな、絶対当たんないけど出してみようと思って出したら、はい、あの山村さんから、
あの、抽選で当てたわけじゃない
山村さんから連絡が来てビビったという感じでございます。
幸いにもたくさんの応募があったんで、いろいろやればさせていただいたということがありました。
はい、ありがとうございます。
で、三浦さん自身は普通に会社員でいらっしゃるんですね。
そうですね。某、
はい。割と IT 寄りの会社さん。
そうですね。はい、ね。そんなところで働いております。
一応技術職ってことになるんですかね。営業とかじゃなくて。
ですね、今はもう技術はほとんどやっておりませんで、どちらかというと、会社のコーポレート職っていうところになりますね。いろいろな会社の方針を決めるようなところにいます。
偉い人じゃないですか。
偉くはないです。別に方針決めたところで決めるのは役員なので。
MacBook Air 使ってると口の中に奇妙な味がする。
すご。
これ、わかる気がする。
え、
いや、私は MacBook Air の、わかる。MacBook Air M3 は持ってないですよ。でも、なんか機械を使ってるときに口の中なんか味するのは私も経験あるもん。ないんです、皆さん。
私はないですね。
ない、
うん、
その別に舐めたりしたわけじゃなくて、なんかそんな気がしてくるんですよ、口の中に。
へー。
だからそういうことなんちゃうかなと私は思いましたけど、これ見た時
に。何かしらの有害ではないけども、ちょっと化学物質みたいなものが放出されて、うん、それが敏感な人は感じるということなんですかね。
じゃなければ微妙に問題ないレベルの電気が少し流れてたりして、それが舌に達して味蕾っていうんですか、味の感覚の細胞を刺激したりして変な味がしてるように感じるとか、 そういうことかもしれないなというのを記事を見てて推測はしたんですけど、
で、
謎が謎を呼ぶ展開ですね、これは。
他の MacBook Pro のいろんな M1 とかのチップ積んでるものも持ってるけど、そんなことはなかったと。
なるほど。
M3 の13インチ MacBook Air を
完、ミッドナイトモデルをお使いなのかなって、シルバーモデルの場合は、奇妙な味を感じはするけれども、ミッドナイトと比べて8割ほど弱まっているという。
具体的ですね。
だいぶ味レポがいい感じですね。
ですね。
これ単純に私の感想だけですけどね、はい、味って言うから口の中に入ってくるものをイメージしてるじゃないですか。
はい、
でも機械もんって何でも匂いが出るでしょ、
は
い、で鼻から来ますやん、そういうのって、
はい、
でその鼻から来たものを感じて結局味としても認識するときってあると思うから、
まあありますね、うん、
それちゃおうかなと私は思うんですよ。
これちょっと今記事をずっと読んでるんですけれども、手袋をして使っていると味を感じなくなるっていうことなので。
手から味
なんだ。ということは、さっき私が言ったように微弱な電気が流れてて、それが下に行っちゃってるのかなという。多分化学物質とかそういう系の話ではなさそうだなという気がしますね。
やたら鼻とか触る人なんじゃないの？
それ
から MacBook Air 触る、その手についた匂いが鼻に来る、鼻で匂い嗅いでる。で、手袋してるとそれが起きないみたいな。
いやいやいやいや。で、もう一つ言っとくと、これもまた記事の後に書いてあるところなんですけど、この方が、デルのノート PC でも同じようなことを経験したことがあると。
はい、
で、デルの場合は Wi-Fi を切って有線 LAN を使うようにしたら味が消えたっていうふうに書かれてて、っていうことはやっぱりなんか電気的なあれなのかなという感じがするじゃないですか。やっぱり。
なんかでも、なんかデルやったらこうやとか、もうじゃあ一回電気屋さん行ってみんな触ったらどうよ、一回。
まあそうですよね。一回あの Apple Store で全部触って味レポして
みるのも。全部片っ端から触ってってどれがどんな味とかやればいい。
この方、そう、この方、なんとなく YouTube でそれやったらもうバカウケしそうな感じがしますけどね。
まあまあね。まあでもすぐ飽きられるような気もするけどね。オートバイ好きでね、その触るじゃないですか。はい、その時もちょっと味みたいなものは感じますよ。
もう。
新車やったら新車独特の匂いがあって。
あ、それはありますよね。まあ、
で、いろんな各部品に、部分にグリースさしてあったりとか、まあ実際ガソリンとかオイルの匂いも出てるから、うん、そういうので吸って、あ、ちょっとなんか、このいつに乗るときこんなが味するような気がするとかいうのはやっぱあったから、うん、機械もはなんかあるん違うんかなっていう私の意見です。
うん。
ククさんが、これは味がしないよとか、うん、そういう、なんかイベントで言わなあかんようになる。
チョコミント味とか意図的に出せるようになったら完璧ですね。
味が変わるとかね。
その味、好きやったけど、家やったらどうすね。
食器で日本のメーカーさんが味を変えるようなもの作ってませんでしたっけ、
はい、何食器で味作れてる
の、なんか、
NTT かどっかが。開発してませんでした？で、ね、電気信号かなんか。
そうそう。フォーブスの記事を今見つけたんですけど、はいはいはい、1.5 倍しょっぱく感じるスプーンと和をキリンが開発って言って、どういう目的で作ってるかっていうと、
はい、
塩分取りすぎないように減塩食を食べる方がいるわけじゃないですか、当然。減塩した食べ物って塩味が薄いんで、はい、あんまり美味しくなく感じちゃう方もいると。
そうやね。減塩物ってほんま美味しないね。
それをこのスプーンとか食器から電気刺激で下の味蕾の味を感じる部分を刺激することで、実際には塩分は濃くないんだけど、塩分が濃い食べ物を食べた時と同じように塩味を強く感じられると。で、さっき言った電気刺激でうんたらって味を感じてるんじゃないかって話は、これがあるからなんですよね。同じ理屈かもしれないなと、うん、
電気の流れの書いてますけど、
うん、
1.5 倍はちょっと言い過ぎなんじゃない、そんなにしょっぱい味あげれんのって思うけど、体験してみないと分かんないですけどね。三浦さんしょっぱい味好きでしょ、多分。
うん、しょっぱいのも甘いのも、私は両刀使いなので。
両刀っていうのすごい。
ビール飲みながら辛いのも美味しいですし、一緒にチョコレートみたいなものも食べれるような人なので、そういう意味で両刀使いなので。
ビールの時にチョコレート？
うん、別に全然大丈夫なんですよね、私は。
う
っ
そ。
うん、だから太るんですよね、これ。ダメだこりゃなんですよね。
いやまあまあそうかもしれないけど、
うん、でも美味しい、
ほらもう年いくと減塩とか薄味って言われがちじゃないですか、
うん、そうですね、気をつけないと。
そんなアップル製品を困ったことになったという方の意見もあって、これもギガ人にあった記事でご紹介するんですが、アップルの SAGAS の精度が低いせいで無実の人が SWAT の突撃を受ける事件が発生したとの報道という記事もありました。アップルが提供している SAGAS 機能、これまあ iPhone の中でも SAGAS っていう名前で、要は AirPods でも何もそれでこう立ち上げたらマップが出てきてどこっての分かるようになってるんですけど。
はい。
これが精度があんま良くなかったせいで、2023年か去年の5月の26日、アメリカ・ミズーリ州セントルイスで、当時生後3ヶ月の赤ちゃんが生まれたばかりのブリタニー・シャミリーさんが家で過ごしていたところ、スワット隊員がいきなり玄関を突破、破壊して押し入ってきたと。奥さんと夫の方を拘束していたというんですけども。これでも41キロ離れた場所で起きた強盗事件がきっかけだったそうです。はい、
うん。
6人組の強盗が自動車をカージャックして、車を奪って逃走。残りの4人は自分たちの車で現場離れた。
うん。
で、現場を訪れた警察に対して被害者が自分たちのAirPodsが盗難車の中にある、探す機能を使えば犯人を追跡できると言ったので、
はい。
AirTag を追いかけたんだと。はい。
うん。
それが正確ではなかったので、ご夫婦の家のところに AirPods が落ちてるんじゃないかで探しに来たということです。うんうん、犯人がどうもエアポッズを車の中で見つけて、それを窓から投げ捨てて、そのご夫婦のお家のあたりに落ちたではないかという推測されてます。う
ん、なるほど。
こんだけエアポッズ有名やと、それは悪いことする人は、大なり小なり警戒しますわね。
うん。
あるんちゃうかとか。
それだけ抑止効果というか、今回は失敗してますけど、
ね、
そういうふうに悪いことを考える人を警戒させるだけの力もあるなというふうには思うんですけど、ニュース見てて、奥さんが妊娠中とかじゃなくて本当に良かったなとは思いましたね。
あ、まあまあね、それは、うん、まあそれでも赤ちゃんもね、大事なの。
そう。
まあ、怖いと思いますけど、ね。とはいえ、
まあ、でもまあ生まれてからならまだあれですけど、妊娠中にこんなスワットが突撃してきたら、うん、そこで切迫流産みたいになっちゃっても良くないですし。
よく撃たれなかったよね。
いや、本当それですね。
ねえ。うん、こっちもね、親御さんも必死になるから、それこそ銃持ってたら対抗したくなりますよね。うん、無実でも、ま
あ。そもそもですけど、悪いことして逃げてる人間やったら、大なり小なり人質取ってる可能性っていうのは考えられるから、何の確認もなしに撃ったりとか、むちゃくちゃするっていうのは、警察もさすがに要請へんのちゃいますからね。
うん、
犯人だけやっていうのを確認してからないと、そうなんね、
うん、
はい。とにかく犯人と違うなっていうの分かってよかったですね。これどこまでも犯人じゃないかと疑い持たれたらとしたらもうこんな悲惨な話ないですけどね。
そうですね、うん。制度の問題でこうなったみたいなのありましたけど、結局犯人グループがエアポッツ見つけて放り投げてるじゃないですか。
うんうんうん、
で、家の近くにあったわけでしょ、精度高いじゃん、みたいな。正確だったわけでしょ、
うん、まあ、まあ、
ね。結局車の確認をしないで、そこにあったからっていうだけで突入しちゃったっていうのはちょっと、ドアを破壊されたお家の方は、警察は軍が対応すると返答したらしいんですけど、結局数ヶ月経ってもドアを直してもらえなかったんで、家主さんに代わりに直してもらったって言ってて、なんだかなっていう感じですね。
軍って地域の軍のことね。
あ、そうですね。
ミリタリーの軍じゃないよね。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そうですね。はい。
アメリカでスマホが便利に使われて、いろいろ支払いどうとかということで、日本でも便利やっていう話があって、これはスミルさんが書かれた記事ですが、アスキーにあった記事です。iPhone でも D 払いタッチ開始、ID やビザのタッチ決済という記事で、ドコモが3月29日に全国の ID、ビザのタッチ決済加盟店で D 払いを利用できる D 払いタッチが iPhone と Apple Watch にも対応しましたと発表しています。これ先に Android 版は1月から提供始まっていたと。
そうですね。はい。
今まで ID とかビザとかピッてやってたところに、
はい。
D 払いや言うて D 払いのドコモのアプリの画面出してやればピッてできるってこと？
これは D 払いのアプリから D 払いタッチのバーチャルカード的なものを Apple Pay に登録するんですよね。
は
い、でそれで ID とかビザのタッチ決済が使える加盟店で D 払いのタッチ決済として利用できるようになる。
はいはいはいはい。
という仕組みですね。
ID、ビザって言ってますが、ID は要はビザと紐づいてるサービスなんで、だからクイックペイが出てこないですよ、ね、ここね。だから JCB は違うってことですね、これだから。JCB クイックペイをやって、まあ大体 JCB クイックペイやってたらビザやってるけどね。
うん。まあそうですね。
支払い方法は電話料金、合算払い、D カード、D 払い、残高の3種類が選べると。 あ、そうか。D ポイントを使うこともできるんですかね。あ、支払い際にって書いてますね。はい、はい、はい。
基本的に D ポイントを貯めたり使ったりっていうのは今までのバーコードタイプの D 払いと同じではあるので、どっちもやれますよと。
ポイントを貯める人のことをポイ活って言ったりするじゃないですか。
そうですね。
最初ポイ活ってポイポイ捨てること、活をしてる人かなって思ってて、なんでポイ活がそんなに人気なんやろうと、断捨離と同じことしてる人かなと思ってたんで。
ああ、なるほど。
あ、もうドコモさんの宣伝名、いつもこの黄色い鳥出てくるんで、なんていう名前か知らんけど。
ポインコだったかな。
ポインコっていうの
も。
1億ポイント山分けキャンペーン5月31日まで開催中っていう。
そうですね。D 払いタッチの Apple Pay 対応を記念したキャンペーンということで、あんまり細かく説明すると長くなっちゃうんですけど、
はい、
エントリーして一定の金額以上使うと D ポイントを追加でプレゼントされますよと、はい、そういうやつですね。
D 払いとかされてます？すみません。
D 払いはまあ割かし使いますね。私はまだちょっとタッチ決済の方は設定してないんで、バーコードのやつですけど。
はいはいはい。
それなりに貯まるんで、楽天ペイと D 払いとどっちか、ね、その時ポイントよく貯まってる方で使うとか、そういう感じで使い分けてますね。で、これ D 払いタッチに関して言うと、もう一つ、さっきちょっとバーチャルカードって話を少ししたんですけれども、はい、Apple Pay に設定する段階で、ビザのバーチャルカードっていうのが同時に発行されるので、例えばネット通販とかみたいなサイトであっても、その今まで D 払いが使えなかったところでもビザに加盟してるところだったら、はい、このバーチャルカードのカード番号を入力してお買い物をしたりとか、サブスク登録したりとか、そういうこともできるようになると。
で、結局それはクレジット審査で発行されるビザカードと同じ扱い？
実質的に、はい、そうですね。そう考えて。で大丈夫ですね。バーチャルカード、うん、一般的なビザのバーチャルカードと同じように使えると、は
いはい、それというのもドコモさんで契約している電話料金払ってるユーザーやからっていう、
これは D 払いはドコモユーザーじゃなくても使えるので、はい、
あ、そうよね、できるよね、
はい、
そうや、
はい、電話料金合算払いっていうのはドコモのユーザーじゃないとダメなんですけど、はいはいはい、D カード払いと D 払い残高で払う、はい、支払いに関してはドコモユーザーじゃなくてもできるので、
まあ、au でもソフトバンクユーザーでもできるんですよね、
はい、楽天でもっていうところですね、ね、はい、
そうそうそう、なんかキャンペーン書いてあるの見ましたよ、できるんやと思って、同時発行ビザカード、そしたらね、今までクレジットカード持ってない人も初クレジットカードをこういう形で手に入れるってことは可能ってこと？
そうですね、ただ物理カードが発行されるわけではないので、どこでも使えるわけじゃなく、あくまでタッチ決済とか、あとネット決済に限定されちゃうっていう、はい、まあ弱点はあるんですけど、手軽に使えるクレジットカードとしてまあ便利なものかなとは思いますね。
前に言ったいつも言ってるカレー屋さんがクレジットカードの機械壊れてて現金で払ったいう話を一旦覚えてます？実はそのカレー屋さんに今日も行ったんですよ、うん
う
んうん、
はい。
今日もまだ治ってないんで、もうどんだけ長いね、早入れ替え、もう1ヶ月やぞと思って、どんだけ長いね、機械入れ替えのがと思って、うん、で今日聞いたんですよ、毎回現金で払ってるんです、はい、機械治らないんですかって言ったら、あ、クレジットカードは通りますよって、それさっき書いとけよ。クレジットカードの機械が壊れてるって書いて、下に ID ダメとか書いてあるから、おい、ずっと現金払って、これでどういうことなんて聞いたら、クレジットカードの機械が壊れたために、電子決済の機械が使えなくなったんですと。はいはいはい。で、クレジットはって、クレジットの機械は大丈夫。言ってる意味分かれへんと思うんだけど。
分からん。
そう。なんか知らんけど、とにかくそういうことがらしいですよ。電子決済は無理。あ、
なるほど。要は、クレカは通るようになったけど、電子決済の方は使えないと。
そうそうそう、 まだあかん、まだ治らないということらしいんですよ。前にアップルのポッドキャストアプリの話をバージョンアップした時の話があって、日本はまだそれには当たらないんですけど、海外で配信されているポッドキャストサービスをアップルポッドキャストアプリで聞いてると、文字起こしの文字が表示されるようになるっていう話をしたことがあったと思います。
はい。
うん、我々日本で使ってるユーザーがインストールしてるこのアップルポッドキャスト、実はヨーロッパの言語でもそれちゃんとできるっていうのが分かりました。
うんうんうん、
日本語はまあ対応してないから文字起こしボタンが吹き出しみたいなちっちゃいの出てるのが薄くなってて押せないんですけど、
はい、
この前たまたま偶然ですなんか探し物してる時に iWeek っていう名前のポッドキャスト番組があるのを見つけたんですよ。
ほう。
iWeek というのは関西でこれは ASCIIJP のね2000年の5月8日に iWeek2000 ボリューム1 Mac ユーザーによる Mac ユーザーのためのイベントを大阪で開催と この記事を書かれたのが野々下さんですね。野々下さんはスミレさんの大先輩ですね、アスキー
の。そうですね。はい、
うん、
この時から数えて、先生、進行役でね、写真入ってますね。2000年から、おいく結局、2000年から2003年に開催された大阪でのマクファンのための、当時はマクファンって言い方しますよ。まあ言ったアップルユーザーのね、ためのファンイベントですよ。はい、私も当然ね、お手伝いさせていただいてたんですが、
はい、
このイベントが iWeek という名前で、全くそれと同じ綴りの番組がフランスに、しかもアップルファン向けに、まあ最近でしょうけど、やってるのを見つけました。で、これ、アップルポッドキャストで開いてみたら、フランス語がどんどん文字起こしされていくんですよ。文字起こしボタン聞いてる聞いてると。喋ったところだけ色が変わっていくので、
はい、
あ、ここまでか、ここね、目で追っかけやすいということでした。
なるほど。あの、カラオケの字幕みたいな感じになってるわけですね。
あ、そうです、そうです。はい。
勘
のいい方ならわかると思いますが、iWeek という名前のフランスのポッドキャストです。ウィークっていうのは英語なんですよ。
はい。
で、フランス語はスメンって言うんですね。一週間ってことはね。
お
ー。ところが、昔、ウィークっていうのが、アメリカの英語で、かっこいいのがどうも、フランスにすごい浸透してしまって、
うん、
結局、ウィークって言った方がかっこいいいう風潮にどうもなってるみたいなんですよ。フランスは。私も80年代にフランス語最初学んだ時、すでにそれ言われたんで、
うんうん、
時々フランスの雑誌とか買って普通にウィークウィークって書いてるのはそうだよって。あの、スメンって言う。
なるほど。
会話の中でスメンって言ってもなんかタイトルにつけるときはウィークってつけること多いと。
うん。
言うだけで、で、あ、そうなんやと。で、きっとこの人らもフランス語でポッドキャストやってるけど、まあ、i ウィークっていう名前でアップル関係の情報を毎週更新してね、ポッドキャストに。どうも6人ぐらいでね、やってらっしゃるみたいなんですけどね。
へぇ
また、あの、一回こっちの日本の i ウィークっていうのがあったんや、いうの一回、この人たちにお知らせしてみようと思います。理解してもらえるかどうか分かんないけど。
国際親善ですね。
古臭いな、昭和の西川清さんがよ、そんなこと言ってたけど。
まあ、ワンボタンの声、かっこグローバルですよ。
かっこグローバル。かっこグローバルってもう、ハルさんすでに海外じゃないですか。
いや、まあそうですけど。ワンボタンの声ジャパンとか言いますか、じゃあ。
まあそんなわけで、この春からポッドキャスト聞いてくださって、言葉も見つけたっていう方もいらっしゃるかもしれないんでね、これからもどうかお付き合いいただけたらと思いますんで、お願いしておきます。
はい。
三浦さんからは何かないですか？
そうですね、あの、皆さん、はい、もしどっかのタイミングでリアルイベントとかありましたら、みんなで飲みましょう。はい、そんな話ばっかりやね。
飲むことしか
ない。飲むことしかないんかい、みたいな。
そう。ワンボタンの声の皆様ご無沙汰しております。川崎のジダンです。最近もっぱら M1 MacBook Air を使っていて、サバキになっている iMac21.5 レイト2015ですが、しばらく前から時々 Bluetooth が一切効かなくなる現象が出ていました。あれこれ検討して、どうもマジックトラックパッド2が原因らしいと特定できたので、初代マジックトラックパッドと交代させて不具合を回避していました。さて、そのマジックトラックパッド2ですが、バッテリーの劣化で動作不安定になるのだろうと推測したものの、そのまま放置していました。ふと思いついて調べてみたら、アップルでバッテリー交換をしてもらえるとのことで、新品を買うより随分お得です。アップルのサポートによると、引き取り修理だとまず 15,800円ほど払って、交換品のマジックトラックパッドが送られてきて、引き取った修理対象がバッテリー交換なら差額が返金され、それ以外の故障の場合は交換品を購入した形になるとのことでした。それだとバッテリー交換対象かどうか、蓋を開けてみるまでわかりません。他の方法はないかと聞いてみると、ジーニアスバーに持ち込めばバッテリー交換対象かどうか判断してくれるとのことで、早速アップル川崎に持ち込み、めでたくバッテリー交換となりました。バッテリー交換というものの丸ごと交換で、マジックトラックパッド2がマジックトラックパッド3になりました。費用は税込み4780円でした。マジックマウスやマジックキーボードなどもバッテリー交換できるようですので、不調になったものをお持ちの方は修理相談してみるのも良いと思います。長文失礼いたしました。これからも配信楽しみしております。ではまた、と川崎のジタンさんからコメントいただいてました。川崎のジタンさん、コメントありがとうございます。後でもう一回再投稿いただいてましたけど、こちらも確認しておりました。ということで、マジックトラックパッド、すいません、3って出てましたっけ？2までしか知らんかった。
3世代まであるようですね。私も2までと思ってたんですけど、
3あるんや。マルチタッチ対応、うん、いや、まあ、それはええとして。3いつから出てるんかな？2021年8月。私、今の iMac M1 のやつ買って、すぐにトラックパッド買ったから、 日付から言うとこれはマジックトラックパッド2ですね。私が使ってるのは。
そんな前でしたっけ？
そうですね。マジックトラックパッドは充電しながらも使えますよ。充電減ってくるとね、メニューバーのところもうすぐバッテリーがないんですみたいなメッセージ出てくるんですよ。
多分あれですよね、もうちょっと頑張れって言ってギリギリまで使っちゃうんですよね。
もうそうか、もう iMac に挿してるライトニングケーブル挿して、今から君は有線になりたまえって言ってアップル川崎のお話が出てきますね。
そうですね、
川崎ですよ
ね、え近くですね。
あ、アップル川崎行ってみました？最近は
まだ行けてないんですけど、だからそろそろ新しいトゥデイアットアップルみたいなものの、はい、あのイベントに参加してみようかなと思って見てはいるんですけど、まだ行けてないです。
アップル心斎橋この間行ってきました。ハルさんも行ってきたんちゃいます？この間行こうという。
はい、私も行ってきました。
はい、
で、Xにちょっと投稿しましたけど、
で完全にはまだ工事終わってないんですよね。
入り口がね、なんか
入り口だけが、なんか白い覆いみたいなのがあって、ちょっと、奥行きのある覆いやから、パッと見がまだ入り口工事して入られへんみたいに見えるんですよ。
そうですね。
で、わざわざその入り口に、工事中ですが中ちゃんと営業してますみたいな張り紙してあって、入り口のガラス壁面全部それで覆ってるからですよね、あれ。
そうですね。
ちょっとでもガラス壁面が見えてりゃ、まだその隙間から中に人がいるのが分かって、ああ営業してるなって分かるんだけど。
全く分からないです、
ね。そう。私もこの間行ってきまして、驚きましたのが、先に2階を工事してたんですよね。
はい、先に2階ですかね。そう。
で、次1階を閉めて2階がオープンになって、2階見に行ったら、アップル京都とよく似た感じでしたって私言ったと思ったんですけど、で1回もオープンになってみたら驚いたのは2回も1回も同じデザインなんですよ。
だいたい横似た感じでしたね。
そう、置いてるもんもだいたい一緒なんですよ、
うん、そうですね。
木製テーブルの位置も数も壁面に置いてるもんもほぼほぼ1回も2回も同じもんなんですよ。だから違うのが、1階は突き当たりが壁面にキャッシャーってことになってて、2階は突き当たりの壁面がジニアスバーって書いてある。
なるほど。
いや、あのキャッシャーじゃなくて、突き当たりはピックアップコーナー、
あって書いてました。
ピックアップステーションか、あのピックアップって書いてあって、はいはい、多分ネットでね、はい、注文してピックアップする専用の場所になってます
ね。はいはいはい、まあまあお会計ということで、ね、持って行ってもいけるんやと思いますけども、うん、2階は Mac Pro とか Mac Studio とかが置いてるテーブルがあって、ね、1階は大きい Mac はないけど、もうノート系はもう全部置いてて。
なるほど。
まあ iMac もあるんですけど。
iPad も置いて
ます、ね。そうそう、iPad。iPad でも上にも2階もあったと思います。
はい、2階にもありました。う
ん、はい、で、そうそう、壁面入って、左側の壁面にケースとか AirPods とか、はい、まあ、サプライ的なものがね。で、2階行っても同じように左側同じようなあって、うん、おー、これはもう1回も2回もどっち行ってもらってもそんなに差はないですよ作戦。
まあでしょうね。周辺機器とかだったら多分買うものは大体共通なんで、いちいち階を移動しなくてもいいようにっていうことなんですかね。
かもしれませんしね。まあまあ、たくさんお客さん入ってきた時に移動が大変やったら、もうどっちのフロア行ってもでも同じようなサービス受けられますという売りにしてるのかもしれませんけど、
うん、1階がすごい混雑してて、2階に上がってみたら2階の方はちょっと空いてたので、2階の方がゆっくり MacBook とか、あの iPad 見ることができましたね。
前に会った時の2階のジーニアスバーの前に、あのソファーみたいなのがいくつかあったから、うん、座って待つことができたんですよね。
はいはい、そうでしたね。
で、今それないんですよ。
もう
多分アップル新宿とかみたいに、ジーニアスバーのところをシアターの代わりに使って、なんか椅子持ってくる可能性はあるけど、基本はそういうの何も置いてなかったんですよ、うん、私見た時は。だから立って待たなあかんか分かれへんね今。
そうですね、座る場所多分なかった。スデイアットアップルをやってる2階のちっちゃなディスプレイあるところは椅子が置いてましたけど、はい、
ああそうですか。あの大きいディスプレイだからないんですよね今。
大きいディスプレイ
はないですね。
そうなんですか。そうなんです
ね。
だから、
ちょっとそれが、まあまあ、残念でしたね。
残念じゃ残念なね、感じですよね、うん。前にリスナーさんからの投稿でね、アップル心斎橋が一番日本で忙しいアップルストアやっていう話を書いてらっしゃった方がいましたけど、ジタンさんのお話によると、マジックトラックパッド2がバッテリー交換で出したら3になって帰ってくる。出そうか
な。なことがあるん
まだ全然いけんねんけど、バッテリー。
いいんじゃないですか。
いや、でも4780円でしょ。
そうですね。
ちょっと微妙やね。
普通に買うと1万6800円ですね。
そうですね。
そうですね。
トラックバンドわざわざ使ってんのって私だけ？
私も一時買おうか考えたんですけど、結局マジックマウスの使い勝手が予想以上に良かったんで、
ね、
まあデスクトップはマジックマウスでいいかなって今なっちゃってます
ね。はい、私もそうですね。デスクトップはマウスで、MacBook Air はあの標準のトラックパッド使ってます。
はい、ということで川崎のジターさん、有益な情報ありがとうございました。また他のリスナーさんもね、なんかそういうの交換してうまくできたようなお話ありましたらお待ちしてます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月6日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。